ジーザスセンターのポッドキャストへようこそ。ここでは毎週のメッセージを配信しています。ジーザスセンターの詳しい情報はジーザスセンタージャパン .com をチェックしてください。
皆さん、この言葉ご存知ですか？スコトーマって言葉です。スコトーマ、あまりこう馴染みがない言葉だと思うんですけれども、スコトーマって心理的盲点という意味なんです。で、何かこう状況で見えなくなってしまう、見ているのにそれが入ってこない、その情報が入ってこないっていう時です。例えばクイズ番組とかで一つの写真がパッて一つの部屋がね出ます。で、じゃあ皆さんこれを5秒見てください。そして5秒見ます。で、パッてその絵が消えます。さあ、この写真の中で赤いものはいくつあったでしょうか？それを答えてください、なんていうものですよね。もし初めに赤いものを探してくださいって言われて見れば数えられますし答えられます。でも、パッて言われても赤いもの何だったっけなってね考えたりするんですよね。全ての情報を覚えていられないわけですよね。実はこれは私たちの脳が意図的に行っていることなんです。つまり、多くのインフォメーションが入ってくるときに、この多くのインフォメーションが全て脳に記憶されたり入ってきてしまうと、脳が混乱してしまうんです。 100% のところも 200%、300% になってしまう。なので、そこに盲点を作るわけです。それで調節しているわけですよね。この盲点のことをスコトーマというわけです。あるですね、脳科学者がこのスコトーマを使って科学的にいい一日に変えられる、ね、そんなふうにおっしゃってるんですね。で、やり方は簡単なんです。朝皆さん起きます。今日朝起きて何をします？皆さんね、一番最初に起きてこう言うんです。さあ、今日もいい一日になるぞって言うんですって。この一番最初にね、この自分に言い聞かせること、これをね、自己充足的予言って呼ばれるものなんですって、ね、で、これも脳科学的にも効果が認められているって言うんですよね。つまり、こうなれって思うとね、それが見えるようになるってことなんです。そうすると、ね、そのいいものだけをね、その一日に見ることができるんですって。そして、先ほどお話ししたスコートーマ、盲点をいいふうに変えられる。確かに一日歩んでいても悪いこと、なんか自分が思わないってね、思っても、いないことが起こってしまう。でも、一日の初めに、さあ、今日は一日になるぞっていうと、その一日にいいことだけをね、自分たちが吸収することができるっていうことなんですって。なので、即席でいいこと認識体質になることができるっていうのがね、冒頭での話です。でもですね、皆さんぜひね、朝起きて、さあ、今日はいい一日になるぞ、プラスアルファね、神様どうかこの一日をあなたが祝福してくださいと祈ってみてくださいね。それはただ私たちの自己認識が変わるだけじゃないんです。私たちの神様はいつも私たちの祈りを聞いておられるんです。そして、一つの祈りも取りこぼさないで聞いてくださっていて、その私たちに最善を与えてくださる、祝福してくださるからですよね。さて、この先ほどスコトーマ、盲点の話、そしていいところだけにフォーカスをするという話をしましたけれども、先週までの箇所で何回かですね、この使徒の働きの今日の箇所の前のところを私たち学んでいきました。ある一つのことにフォーカスされて、それが議論されていたというところです。それはエルサレム会議というね、聖書の中でも有名な会議の一つです。ここでは、救いには立法が必要か、何か聖書の旧約聖書の立法を守ることは必要か、これが議論されたんです。じゃあ、なぜこのことが議論されたのかということです。イエス・キリストの福音が弟子たちを通して広まっていきます。最初はユダヤ人に広まっていきました。エルサレムを通して、エルサレム教会を、からね、そこで大きい教会ができ、そこから広がっていったんです。そして、それはユダヤ人だけではなくて、パウロを通して、 バルナバを通してヨーロッパにも伝わっていき、そして異邦人にも伝わっていったんです。つまりユダヤ人以外にも伝わっていきました。そして大きな教会ができました。それがアンテオケ教会というエルサレムからずっと北に行ったところですね。そこで異邦人を主体とした、外国人を主体とした大きな教会ができました。なんか自由な教会だったってね、私たち学びましたね。たくさんの人種があり、たくさんの文化があった、でもですね、この、エルサレムを中心としたこのユダヤ人たちのこの教会の中では一つの議論がなされてきたんです。私たち先祖はずっと律法を守ってきた、ね、律法によって私たちは神様に、近づくことができたじゃないか、ね、それを守ることを通して神様に近づくことができた。イエス・キリストを信じるだけで私たちは神様に近づくことができる。確かにイエス様は、私は道であり命、真理であり命ですってご自身を言った。でもちょっと待ってくれ、そしたら今まで私たち先祖が守ってきた、私たちが今まで覚えてきた律法はどうなるんだ。これは廃止されるのか、少しぐらい守った方がいいんじゃないか、そういう議論がユダヤ人の教会でなされてきたんです。そして多くのユダヤ人はこう言ったんです。もしかしたらちょっと守った方がいいのかもしれない。そしてユダヤ人以外の異邦人は、私たちが守ってきたこの律法を学び、そして少し守るべきだ、特に先民である神様がアブラハムに与えた割礼は守るべきだ、こうやって異邦人たちに教えたんです。でもパウロ、ペテロ、バルナバ、彼らがさまざまな伝道旅行をして異邦人に教えました。彼らはその律法を守ったから救われたんですか？違ったんです。イエス・キリストの御名を信じることを通して救われたんです。だからこそこのペテロやパウロやバルナバがもう一度、ヨーロッパから帰ってきて、そしてエルサレムに帰っていったんです。そして救いには律法が必要なんじゃないか、このユダヤ人たちに彼らが今まで自分たちの体験を証ししたんです。これがエルサレム会議だったんです。そして、ペテロは、私は本当に彼らがイエス・キリストを信じる、それだけで聖霊が宿ったんだ、それを今まで見てきた。パウロもバルナバも、いや、異邦人たちには の中で、救いが起こった、そしてそこで多くの奇跡が起こったんだ、こう証ししたんです。それを聞いたエルサレム会議での、議長と言われるこの位置を務めていたヤコブという人物、これはイエス・キリストの弟です。実の弟、ヤコブの手紙を書いたヤコブです。彼がこう言ったんです。このペテロやパウロやバルナバがさまざまな報告をした。でも皆さん、ユダヤ人の皆さん、考えてみてください。旧約聖書では、世の終わりが近づくにつれて異邦人が神のもとに引き寄せられる、こういう予言があったじゃないですか。今がその時なんです。この予言が成就したんです。これは御言葉を通しても証しされています。ペテロやパウロやバルナバを通しても、体験を通しても、これは証しされています。この事実を私たちは受け止めるべきです。だから結果として、決議として、イエス・キリストを信じる、それのみで救われるんです。ガンガンガンという判決が降りたわけですよね。でもそれだけじゃなかったんです。でも多くの教会にはユダヤ人たちもいる。異邦人たちはこの律法を守らなくてもいい。でも今度は異邦人たちは、今までユダヤ人たちが守ってきたこの律法を配慮すべきだ、だから締め殺したもの、また不貧困、その他を避けるべきだ、こういうふうにして手紙を送ろう、こうしてこのエルサレム会議の決議が手紙として報告されたんです。それが今日の箇所です。異邦人がたくさんいたこのアンテオケ教会にこの手紙が送られたわけですよね。そして、その手紙を受け取ったこのアンテオケ教会、アンテオケ教会、皆さんね、学びましたからね、ご存知だと思います。たくさんの異邦人がいて、そこがもう爆発的に増えてたわけですよ、ね、でその手紙が多分おそらくこういうふうにして読まれたんです。エルサレム教会のヤコブさんから手紙が来ました。皆さんお読みいたしますよ、ね、そして、今日あったね、通り、読まれたわけです、 すなわち偶像に備えたものと血と締め殺したものと不貧困とを避けることです。これらのことを注意深く避けていればそれで結構です。以上、こう語られたわけですよね。それでそこにいた多くの異邦人たちは、そうか、ね、ユダヤ人たちが守ってきたそれも配慮すべきなんだ、まあ、そう学んだんです。でもそれを受けたこのアンテオケの人々は、今日の31節でそれを読んだ人々は、その励ましによって喜んだってあるんですよね。確かに配慮すべきだ、そう分かった。でも異邦人たちの中ではちょっと混乱してたんです。私たちはそのユダヤ人が守ってきた立法も守った方がいいんじゃないか、でもいや、それは全てから私たちは解放されてるんだ、何かを守るから神に、認められるんじゃない、イエスキリストを信じる信仰によって私たちは認められるんだ、ね、よかったね、簡単で、ね、そうやってみんな喜んだわけですよね。そしておそらくこの手紙の内容がさまざまな教会にこの伝わって、当時の、ね、初代教会に伝わっていたわけですよね。ここを、ね、読んでね、ある人は、ね、こう言うんです。イエス・キリストを心で信じたら救われる、神に受け入れられる、確かにわかる、ね、でもちょっと待ってください、教会ってずいぶん自由ですね、それだけでいいんですか、なんかそれ以外にこう教会に所属しなきゃいけないとか、何か守らなきゃいけないことってあるはずですよねってこうおっしゃる方がいるんです。そうじゃないと教会がまとまらないじゃないですか、ね、こういう方がいるんです。皆さんいかがですか、こんなことを聞かれたらどうですかね。いや守ることあるよねって言ったら、今までのメッセージずっと聞いてみてくださいねねえ、教会において神様との関係において守らなきゃいけないことっていうのはないんです。もちろん神様を喜ばせることはできます、礼拝をしたりね、でも教会に何かしなきゃいけない、そういうことは一切ないんです。だって聖書はそう言ってます。そしてヤコブやペテロたちもそう言ったんです、ね、まあ、確かに人間としてね、どっかの組織に所属したときに何かを守るっていうのはね、すごく簡単なんですよね。でもね、教会においてはそれはないんです、ね、ではです。ではどのようにして教会は一致していくのか、ね、どのようにして教会をね、こうまとまっていくのかってことです。だってもしまとまっていなかったら、今までの教会史の中で教会ってもうなくなってると思いません？でも今までちゃんと2022年までちゃんと来てるんです。必ず秘訣があるんです。いつもどの時代にも教会には一致があったんです。素晴らしいものが流れていたんです、ね、じゃあどうやってこの教会っていうのは一致して、そして、その地域で大いに用いられたのか、たった一つです。それは聖霊なる神の導きです。私たちのうちにいるイエス・キリストを信じるすべての人のうちにいる聖霊なる神が私たち一人一人を導いて、そして教会を導いてきたんです。これはペテロたちに聖霊が注がれてからずっと今までこの聖霊なる神が導いてきたんです。そして今私たちが読むペテロやパウロやバルナバや議長のヤコブのうちにも聖霊なる神がいたんです。なぜかというと、この、今日の箇所でこのエルサレム会議に決議し手紙を送ったその内容に28節で聖霊と私たちはってヤコブは記してるんです、ね、つまりこの議会においても彼らはもしかしたら一言祈ったのかもしれません、ね、じゃあ議会を始めましょう。でも皆さん、その前に一言祈りましょう。聖霊なる神を、どうか私たちのうちにいる神を私たちに一致を与えてください、ね、さあ決議が終わりました。あ、感謝ですね皆さん。じゃあ一言お祈りしましょう。聖霊なる神よ、この決議を感謝します。これは私たちが決めたことではなくて、あなたが与えてくださった導きだと信じます、ね、だからこそ、ヤコブもここに記したんです。そのパウロやヤコブや、バルナバのうちにいる同じ聖霊である神が私たちのうちにもいるということ、私たちはね、 時々、いや毎日思い起こすべきです。だから毎朝起きたら、ね、さあ今日も一日いい一日にしてください。その後に聖霊なる神をどうか私たちを導いてください、ね、そう祈るべきですよね。この聖霊なる神は三位一体の神です。聖書の神ですよね。聖書の神は父なる神、子なるイエス、そして聖霊なる神の三位一体の神です。つまり私たちのうちにいる聖霊なる神はこの天地万物をお作りになった神ご自身が住んでおられるんです。素晴らしいことですよね。つまり私たちの作者でもあるお方が私たちのうちに住んでいて、そして私たちを内から導いてくださるんです、ね、だからこそ、私たちは聖霊を通して一致を持つことができるんです。皆さん、いつどこで誰が何をしたっていうゲーム知ってます？いつどこで誰が何をした、まあ、これアイスブレイクとかで行われるようなものですよね。いつどこで誰が何をしたっていうのを、まあ、みんなでこう話し合う。あ、じゃあよっちゃんで夏美さんで、すいません、ようちゃんちょっとお借りしていいですか。じゃあいつどこで誰が何をしたゲームしますよ。いいですか。でいつは決まってます。いつは決まってます。いつは教会の後です。教会が終わったら、いつ教会が終わったで誰がえ い, あいつどこあいつどこであいつどこで誰が何をしたです。さあ考えてください。教会終わったらです。いいですか。じゃあ僕にちょっと教えてください。はいはい、はい、割とまとまっちゃったっていう教会の後、庭で、深夜が縄跳びをしたっていうまとまっちゃった。ありがとうございましたいいですよありがとうございます。まあこうやってアイスブレイクするわけですよね。ね、で今まとまっちゃいましたけども、まあ、これ小学生とかでやると面白いですよね。いつね、100年前ね、パパがみたいなね、どこで、あ、いつ、あ、100年前、例えば宇宙でね、パパがね、ゲームをしたとか、そういうわけでちょっと面白いわけですよね。でもまあ今、まあ、こうやって揃いましたけど、まあ、これを円滑にやるっていうのは、僕が今ようちゃんにこう みんなに吹き込むと一つ のメッセージがちゃんとできますよね。それぞれが考えているからこれ面白いわけなんですけども、ちゃんと統制の取れた文にするにはどうするべきかっていうと、簡単で僕が語ればいいんです、ね、これが僕たちが聖霊に、聞くっていうね、ものと、まあ、ほぼ一緒ですよね。例えられると思います。私たちとうちにいる聖霊っていうのは全く違う聖霊じゃないです。同じ聖霊がいらっしゃるんです。だから僕たちがその聖霊なる神に聞くときに統制が取れないわけがないんです。一致が取れないわけがないです。なぜかというと、僕たちが自分勝手に決めていたら確かに全然統制取れません。でも私たちの中心が聖霊なる神ご自身だったら必ずそこに一致があるんです。僕アメリカの大学の話ですけれども、卒業してからちょっとインターンであっちで働いたんですね、1年間で。その時に僕はクラス、そこで聖書のクラスの、まあ、補佐をもしていたわけなんですけれども、入ってきた、ね、1年生まだ18歳、若い子は16歳の子もいました、飛び級でね。その子たちが、ね、あるこう町のミニストリーに、何かしよう、それでそれをみんなで考えていたわけですよね。で、まあ、僕そこで補佐でいたんですけれども、でももちろんみんな若いわけですよ、ね、 もうなんかね、もう若いって素晴らしいなと思うけどね、もうねクラス始まる10分前にシャワー浴びてね、それでね2分ぐらいでもうパッと浴びてね、もうなんか香水とかもうプンプンですよね。そういうのが来るからね、1年生って臭いんですよ、なんかすんごい香水の匂いすんの、へーみたいな、へーみたいな感じで来るんですよ。でこう大丈夫かなと思ってね、この子たちねちゃんと決められるかなって思ったんですけどね。その先生、まあその担当の先生にね、僕ちょっとな誰かの中入りますって言ったんですよ。で大丈夫ですかねってね笑いながら言ったら、うん、ね、彼らダメだと思うって言ったんですよ。でもね、その先生がこう言ったんです。彼らダメだと思うよ、非力だし幼い、でも彼らのうちにいる精霊に僕は信頼してる、私はね。だから彼らが決めたこと、彼らはちゃんと祈って決めるんだったら、私はその決断に、賛成するって言ったんです、ね。私たちが一人一人が聖霊に聞き求めていくとき、聖霊の神に従っていくときに一致がないわけがないんです、ね。だからこそ私たちは聖霊に聞くべきなんですね。聖霊なる神は一致を与えるということです。そして私たちが聖霊なる神を求めていくときに、平安と喜びが必ずあるということです。つまり何か決断したときに、そこでああとは思わないわけです。必ずそこには平安と喜びがあるんです。なぜかというとそれは聖霊の導きだからです。聖霊は御霊とも呼びますね。聖霊が私たちのうちで豊かに働くときにね、溢れてくるものがあると聖書は言っています。パウロはね、ガラテヤの手紙の5章の22節から23節、しかし御霊の実、これはね私たちのうちにいる聖霊が豊かに働くときに私たちの内から出てくるものです。しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、知性です、ね。この一つ一つが溢れてくるんです。だから私たちが聖霊に呼び求めて何かを決めていくときに、何かを行っていくときに、そこには一致があるんです。そして自制もあるんです。そして愛も喜びも平安もあるわけです、ね。だから私たちが聖霊を求めて何か決めるときに、そこに傷つけ合うことはないんです、ね。不調和もないんです。必ずそこには愛と平安があるということですね。ガラテヤ人への手紙の5章の16節でもこう言っていますね。私は言います、御霊によって歩みなさい、そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません、ね。私たちがもしこの聖霊なる神に求めて歩んでいくときに、それはただの自分たちの思いじゃない、ね、肉の欲望を満たすものじゃない、ただ誰かがしたいってことをやってるわけじゃない、ね。それはいつも神を中心とした決断であり、それは神様の御心の中を歩んでいくことである、ね、ということですよね。そして聖霊なる神は私たちが共に働けるように調和してくださるということなんです。そしてその調和には素晴らしい力があるということですよね。確かにね、教会は老若男女、さまざまな仕事を持っている人、価値観を持っている人、これがいます。でもね、私たちがその聖霊なる神によって一致して共に働くときにね、素晴らしい働き、そこには素晴らしい調和が生まれて、その調和こそ素晴らしい力になっていくんです。皆さん、ピアノご存知ですよね。ピアノ、あんまり音楽携わってない人、ピアノってここ、ピアノこれありますけどね、鍵盤いくつあるか知ってます？よし、おお、なんだ、大丈夫ですね。入ってる入ってる。鍵盤いくつある？よっちゃん、この白鍵と黒鍵全部。お母さんピアノの先生なのに来られちゃうぞ、これ見てたら。大体でいいよ。おー、素晴らしい。こう当てないってとこがね、いいですよね。本当によっちゃん知ってるんですよ。もちろん、ピアノの先生の息子だもんね。大丈夫大丈夫。これ全部で88件あるんですね。88件、だから大体その鍵盤の、ね、88件って、売ってるものも大体88件とかね、66件とか 鍵盤の数でね、そうやって知るんですけれども、でこの88件の鍵盤ですけれども、これは電子ピアノですけど、グランドピアノとか見たことあります？あれこうやって開けると、あれ弦がこう張ってあるんですよね。ピアノってこう鍵盤の楽器ですけれども、実は押した時にハンマーでその弦がボーンってなるわけですよね。だ、まあ、ある意味弦楽器って言ってもいいですよね。まあ、鍵盤弾くから弦楽器ですね。でこのピアノにはこの弦が張ってあります。大体ですよ、この1音に対して3本あるんです。ギターって違います。ギターって6でしょ、6弦なんですよ。これがそれぞれ違う音なんですけれども、実はこの1音に対して3弦あるんです、ね、あこれ本当ですよ、ね、見てみてくださいね。でも約3本なんです。だいたい真ん中は3本です。でもこれが低かったり高かったりすると2本になったりするんです。じゃあ全部で何弦あると思います？さあ数学です。 88×3 はね、大体です、大体230くらい弦があるんです。だから調律師さんっていうのはそれを調律するんです。すごいですよね。調律するとこって皆さん見たことあります？ダンダンアンアンアンなんてね、グッグッグなんてやりますよね。1音で3弦ありますからね。そこ、まあ、ずっとこう見ていくわけですよ、まあ、大変な作業ですよね。でもどうですか、それをね、上手な人が行くと、ね、それが素晴らしい音楽になりますよね。なんかこれをねこう想像してイメージしてると、私たち教会っていうのもね、教会の一人一人もね、なんかこのピアノに表せるんじゃないかなと思いました。一つ一つがの弦がありますよね。これが一人一人なんです。似た人もいるんです、全く違う人もいるんです、ね、でも皆さん、あ、私のはちょっと調律が必要だって言わないでください。皆さん素晴らしい音なんです、一本一本が。だって私たちは高価でたっといって書いてありますもんね。もう私たちはパーフェクトな調律なんですよ、ね、だから私たちは弾いてくれる神様ご自身を待つべきなんです。いつ私たちが出ていいですか、音出していいですか。ある人はね、もうで、あもうね、私はね、音鳴らしたいボーンって鳴らすんですよ。そうすると不協和音になるんです、ね、だから私たちは神様の御を待つべきです。むしろ私たち一人一人が神様の聖霊なる神のね、導きを聞くべきです。もしこの教会にもね、こういうピアノがあったとしてですよ、モーツァルトが来たら、ベートーベンが来たら、素晴らしい音楽になりますよね。私たちの神様はモーツァルト、ベートーベンよりも素晴らしいお方です。そしてこのジェザスセンターという教会でもね、素晴らしい音楽を奏でて、私のことをたくさんの人に知らせてほしい、みんなを祝福してほしい、そう思っていると思います、ね、私たちもね、このジーザスセンターもこの岡本というね、宇都宮というね、地域を通してね、素晴らしい音楽をね、みんなで奏でていきたいですよね。でもね、私たちがその神様の導きを聞くときに必要な心があるんです。それが謙遜さと柔和さです、ね、神様に対する謙遜さ、そして柔和さです。エペソ人への手紙の4章の2節から6節で、謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を示し、愛をもって互いに忍び合い、平和の絆で結ばれて御霊の一致を熱心に保ちなさい。体は一つ、御霊は一つです。あなた方が召された時、召しのもたらした望みが一つであったのと同じです。主は一つ、信仰は一つ、バプテスマは一つです。すべてのものの上にあり、すべてのものを貫き、すべてのものの内におられる、すべてのものの父なる神は一つです。一つです、一つです、一つです。そうおっしゃったんです。ね、だから私たちはいつも謙遜さと柔和さを通して神様の御心を聞きましょう。ね、そういうことですよね。そしてね、素晴らしい力を発揮して、いくんだっていうことですね。最後に一つのストーリーを、ね、ご紹介いたします。医師であ り、そして宣教師であったヘレン・ローゼ・ベアさんっていう、ね、方がいらっしゃるんです。でこの方ですね、アフリカの方で宣教師として働いていたんです。で、たくさんの、ね、医療機器が不足、当時不足して、いたそうなんですけれども、そこで一人 の, あのお母さんが子供を身ごもったんです。そしてその身ごもった後にですね、もう生まれる、でもお母さんの体調が悪かったんです。そして、ヘレンさんたちの元に、来たんです。でその時に小さな女の子も一緒に来ました。で、お母さんがそのお腹にいる子供を、出産する、その時体調が悪くなってきてしまったんです。そしてなんと子供は生まれたんですけど、お母さん亡くなってしまったんです。そして残されたこのまだ当時未熟児として生まれたこの赤ちゃんと、そしてこの小さな女の子、これをそのヘレンさんたち医療チームが面倒を見ることになったんです。でもちろん様々なものが不足しています。もちろん未熟児であったら保育器も必要です。本当にお手製の保育器しかありませんでした。だから、夜とか寒い時、その時にはこの湯たんぽが必要だったんです。でその湯たんぽが一つあったので、それをずっと赤ちゃんの元に置いておいたんです。そしてその小さな、お姉ちゃんですよね、お姉ちゃんはお母さんが亡くなったことでいつも悲しくて泣いてたんです。なんとある日、その湯たんぽが壊れてしまったんです。でその湯たんぽの代わりになるものを探したんですけれども、なかったんです。でどうしよう。ヘレンさんは、その時ですね、その日に行われていた現地の祈り会で、その、チームにこう言ったんです。どうか皆さん、この小さな赤ちゃんのために祈ってください。湯たんぽが壊れて赤ちゃんの体力次第ではどれぐらい生き延びれるか分かりません。またそのお姉ちゃんもお母さんがいなくて毎日泣いています。そう打ち明けると、一人一人のスタッフが一言ずつ祈ったんです。そして、あるですね、10歳の女の子が祈る番に、なってこう祈ったんです。神様、湯たんぽを赤ちゃんのためにください。そしてそのお姉ちゃんが寂しくないようにお人形もください。アーメンって言ったんです。至って簡単ではっきりとした祈りだったそうなんですけれども、でも周りの大人たちは心からアーメン、アーメンってその通りです、同意しますっていう言葉ですけども、アーメンって言えなかったそうです。なぜかというと、大人たちはもっと漠然と祈ったわけですよね。でもこの女の子は具体的に祈ったんです。湯たんぽをください、お姉ちゃんには人形をください。もしそれが与えられるのであれば、どっかから送られてきこないと来ないわけです。でも当時この医療チームには一つとして物資が届かなかったんです。送りますよ、そう言っても届かなかったんです。どこかでこう盗まれたりしてしまったからです。そして今頼んだとしても数日、いや数週間ストレートで来てもかかるからです。そしてヘレンさんがその日普通に過ごしていると、車で荷物が届いていると聞いて玄関まで走っていたんです。そうするとだいたい10キロほどの荷物がヘレンさんの母国の教会から、初めて届いたので驚いたんです。するとその中には、可愛いジャージとか、包帯が入っていたんですけれども、奥に手を伸ばしてみると、なんとちょっとゴムの感触がしたんです。でグッて取り上げてみると、なんと湯たんぽだったんです、そしてもっとね、たくさんのものを拾い出してみると、なんとそこにお人形も入ってたんです。その時ね、このチームは感謝と賛美であふれたそうです。なんと私たちがさっき祈った祈りに神様は応えてくださった。あの子が湯たんぽをください、人形をください、こういったことをもう叶えてくださった神様は、なんて素晴らしいお方だろう、ね、その祈りを聞いてくださったわけですよね。でも、なぜこのアフリカのこの熱帯のところに湯たんぽが送られてきたのか、それちょっと不思議に思ったわけです。なのでヘレンさんは母国に連絡を取ったんです。 するとある一人の人が、神様から湯たんぽを送りなさいと聞いた気がして湯たんぽを箱の中に入れた、こう言ったんですね。また一人の女の子が、人形が必要な女の子がいると言って人形を入れたって言ったんですね。本当に驚くべきことだったんです。もっと驚くべきことは、この荷物が5ヶ月前に送られたものだったってことなんです。私たちの聖霊なる神は今の必要じゃないんです。将来の必要もご存知なんです。そして私たち一人一人のうちに語ってくださるんです。そして私たちがチームとして動くときに、そこには必ず一致があり、平安があり、喜びがあるんです。それだけじゃないんです。今言ったような奇跡も起こるんです。私たちが想像もしたことがないような、そんな奇跡も神様は起こしてくださるということです。だからこそ教会において何かを守らなければいけないというのはないんです。なぜかというと、私たちの内にいる聖霊なる神が全てを教えてくださるからです。全てを導いてくださるからです。皆さん、もう一度私たちはどういうふうに歩んでいるのか考えるべきです。朝起きて、聖霊様どうか今日導いてください、ね、そう祈ってますか。礼拝の中で、聖霊様どうか今日の必要、これからあなたの計画を語ってください、そう祈ってますか。そしてね、今はまあコロナの時期で一緒に働くことって難しいですけれども、やっぱりこのジーザスセンターに与えられた使命の一つっていうのは、共に何かこの地域のためにすることかもしれません。そしてそれを通して神様を伝えること、その時に私たちが聖霊をなる神に求めた計画であれば、素晴らしい音色がそこで聞かれるんです。音が鳴るんです。だからこそね、私たちも聖霊の神に日々祈り求めていきましょう。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたご自身が私たちのうちに送ってくださった聖霊なる神に、今あなたの導きを求めます。そして私たちは自由にその聖霊様から語られること、これを感謝します。何のしがらみも私たちに与えられていないことを感謝します。でもだから神様、あなたのいつも御心を求めたいです。どうか私たちがいつも御霊によって歩んだことができますように。人と話すとき、仕事のとき、またあなたに賛美を捧げるとき、聖書を読むとき、さまざまな場面において私たちがまず一言、聖霊様どうか語ってください、導いてください、そう祈ることができますように、どうか導いてください。イエス・キリストの御名を通して祈ります。